差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主なる主のもの。主に養われる羊の群れ。詩編539番。いたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読をいたします。賛美歌中ほど15ページを開きください。高読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我が諸々の我を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我が罪は常に我が前にあり、我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は我なしとせられたも、
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を腹に借りき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたま
わ、何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まな、
我を洗いたまえ、
さらば我へ清めの主を払う、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が抱きしもてを喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見舞いにより捨てたもを抱かれ、
何時の清き御霊を我より取りたもを抱かれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りたるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の義を歌わん、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の己を歌わさん、
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また反罪を喜びたまわず、
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり、
神よ、何時は砕けたる苦しい心を楽しめたもう同じ。
賛美いたします。賛美歌54番。 信仰告白をいたします。貸し出し賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側に重複しております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の栄冠によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストにより啓示せられ、聖書において明かすさらる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き原因として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の身を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の高い財産を待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、立ち越えり来たりて、生きる者と死ねる者とお裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙に11章7節から15節、新約聖書の337ページでございます。コリントの信徒への手紙に11章7節以下、それともあなた方を高めるため自分を低くして神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって、私は罪を犯したことになるのでしょうか。私は他の諸教会からかすめ取るようにしてまでもあなた方に奉仕するための生活費を手に入れました。あなた方のもとで生活に不自由したとき誰にも負担をかけませんでした。マケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからです。そして私は何事においてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうするつもりです。私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。このように私が誇るのをアカイア地方で妨げることは決してありません。なぜだろうか。私があなた方を愛していないからだろうか。神がご存知です。私は今していることを今後も続けるつもりです。それは私たちと同様に誇れるようにと機会を狙っている者たちからその機会を断ち切るためです。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であってキリストの使徒を装っているのです。だが驚くには足りません。サタンでさえ光の天使を装うのです。 だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょう。以上でございます。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる神、この主の日の朝、私たちはこの洛北教会の礼拝堂に集い、あなたを賛美礼拝する恵みに預かっております。そのことは心から感謝すべきことであり、本当に私たちの大きな大きな喜びであります。しかしまた同時に、特にここしばらくの間続きましたさまざまな天候の不順、特に千葉県においては広範囲にわたって人々の生活がまさに停止し破壊されたような状態が続いております。その中にあって千葉の諸教会もまた多くの苦しみの中に今存在をしております。この主の日の朝、それらの諸教会がどんなふうに礼拝をそれでも一緒に守れるか、この一週間の間、それらの教会はそのことを必死に祈りの中に覚えながら歩んでまいりました。多くの高齢の信徒たちが体力を弱くし、あるいは命の危機にもさらされている。また牧師たちも本当に疲労困憊するような中で、自分自身の命を本当に捧げるようにして教会に立ち、一人一人を探し求めている、尋ねていること、それらの事柄を聞いております。神様、どうぞそれらの地にある諸教会が教会の交わりの中で少しでも支えられ、復興を果たし、そのことを通してまたその地域における人々の魂の支えとなっていくことができるように、神よ、かの地にある兄弟姉妹たちを顧み、守り、また癒してください。私どももそれぞれの場にあって、自らの生活に困難を覚えるようなとき、また多くの試練を与えられるとき、本当に一人では立てないような思いにとらわれるものであります。けれどもそのときに私たちを覚えて祈り、そしてまた問案し支えてくれる人々のあること、それがどれほど大きな支えになってきたか分かりません。 瓦礫の中から天を見上げて主の聖山を守ったこともあります。かつての阪神淡路大震災において本当に崩壊した教会、欠けた茶碗を集めて水を注いで、残ったパン切れをみんなで分けて聖山に預かった教会、その時に老牧師が私に語ってくれました。先生、本当の話です。主の聖山を守ろうとしたその時、折りたたみ机のその横にご復活の主が立っておられた。私はそれをはっきりと見たのだと彼は語りました。年老いた牧師の中にまた力が与えられて、彼はそれからも何年もの間大きな働きをしていってくれました。神様、私たちを本当に生かすものは私たちのその命力ではありません。私たちの真ん中に立ってくださるその復活の主であります。神よ、この朝もそのご復活の主を仰ぎ、与えられる御言葉の一つ一つをもって、それによって養われ、また恵みの中に裁かれ、再び立ち上がり歩み出すことを得させてください。特に本日は先輩の日、信仰の先達たちを覚え祈りを合わせる時をこの礼拝式において持とうとしています。長い歴史を歩んできたこの洛北教会、そこにあなたによって導かれ生き歩んでこられた人生と信仰の先輩方を、神よ、この朝感謝を持って覚え、敬意と尊敬を持ってその一人一人の方々たち祝福を祈ることができますように。自生日には昇天者を覚える礼拝を持とうとしております。神よ、私たちが人生の秋にいよいよそれを閉じなんとするときにこそ、その人々のことをしっかりと思い起こすことができるように守り導いてください。あなたにあって死はピリオドではありません。主にある者にとってそれはカンマであります。その先にあなたが導き作ってくださる私たち一人一人のその命の働き、その祈りがなお生きて働く、その道があるのであります。神よ、どうぞそのすべてをあなたからの恵みとして受け止めて、与えられました今日のこの一日をしっかりと歩むものとならせてください。あなたの御前にすぐる一巡りの日々の罪破れ、その一つ一つを恐れおののきつつ差し出したく願います。神よ、私たちにはその悔い改めしかあなたに捧げるものがありません。どうぞあなたが受け止めてください。そして清めてください。裁きまた許してください。一番深いところで私たちの命が主キリストによってあがなわれていることを信じ、再び新しい日々に向かうことを得させてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。今朝与えられましたテキストの中にはちょっと読みますと理解しづらい言葉が冒頭に出てまいります。それは7節の言葉、それともあなた方を高めるため自分を低くして神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって私は罪を犯したことになるのでしょうか、という言葉であります。神の福音を無報酬で告げ知らせた。すなわちパウロさんはコリントの教会で神の言葉を語る務めにつきます。当然です、イエス様によって語れって言って使わされた存在ですから。今朝洛北教会で私がこのように神の言葉を述べ伝えているのと同じです。洛北教会の皆様は私にちゃんと謝儀を呈していてくださいます。毎月定まった期日に会計役員さんがそれをお届けくださいます。その皆様が捧げてくださる謝儀によって牧師家族は生活をすることができているわけであります。私が突然もう謝儀はいりませんと言ったら皆様はどうされるでしょうか。多分喜んでくださる方も結構ある。そうなんですか、それは助かります。それ積み立てておけますから。 多分喜んでもらえるはずであるにもかかわらず、コリントの教会の人たちはパウロがそう申し出たということによってパウロに非難を集めたっていうんです。一体どういうことでありましょうか。このことには背景がありまして、11章の5節、そこにあの大使徒たちと比べてという言葉が出てきます。大使徒、一体誰のことを言っているか。これは必ずしもイエス様の12人の直弟子たちのことではない、使徒たちのことではないと言われていまして、でもパウロさんがコリントの教会というのはパウロの伝道によってできた教会です。第2回の伝道旅行の中で初めてこの地にパウロがキリストの福音を述べ伝えて、彼の伝道によって立派な教会が、立派というか一定の規模の教会が出来上がったわけです。にもかかわらずその後エルサレムからやってきて、パウロの語った福音 は十分ではないとかいろんなことを言う人たちがいて、しかもその中には相当専門的な演説や説教の訓練を受けた人たちがいて、その人たちの語り口、語っている内容というのは相当に聞く人たちのこと心を引きつけたようであります。それに比べてパウロさんというのは決して能弁ではなかった。手紙では強く出るけれども、実際に会ってみると弱々しいなんてのことを自分で自虐的にみんなからそう言われるって言ってますよね、パウロさんね。話も決して上手ではなかったようであります。それでパウロさんは皮肉を込めて、あの大使徒たちっていうわけです。でこの大使徒たちっていうのはどういう人たちであったかというと、この11節を見ていくと分かるんですけれども、異なったイエスっていうのが出てきますね、4節。なぜならあなた方は誰かがやってきて私が述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊、いや受けたことのない違った福音を受けることに なってもよく我慢している。つまりそういうことをこの大使徒たちは語っていったというわけです。パウロが述べ伝えたのではないイエス、パウロが述べ伝えたのではない福音、異なる霊、それをこの人々はガンガン、まあ、大説教というか、もう本当に明確に、美しくというか堂々とコリントの教会の人々に語り続けていった。でもあなたたちはそれを聞きながらもよく耐えてきたっていうんです。それで、ではこの大使徒たちの語った福音とは一体、福音っていう、違ったキリストとは何かっていうと、それは今はっきり確定することはできないんですけれども、このコリント書に書いてあることやらその他諸々のことを全部総合して、いろいろ勘案してみますと、そこから浮かび上がってくる姿はある。それはまず栄光のキリスト、力のキリスト、そしてそれによる私たちの勝利っていうようなね、そして我々の義っていうような、どうもそういうことが中心であったらしいんです。彼らの特徴は十字架を語らないんですよ。それに対してパウロさんは十字架につけられたキリストを述べ伝えた。それによる贖いっていうことを彼は語っていくわけでありますから、全く違うんですよ。同じイエス・キリストって言っても、イエス・キリストによる救いと言っても語っていることは全然違う。で、もう一つの特徴は、この大使徒たちっていうのは十分にお礼をいただいて、生活していたっていうこと。あの先生を呼ぶんだったらこのぐらいはっていうような、しかも非常に貪欲にもっとたくさん、ね、これは信仰の形なんだから宣教者にたくさんたくさん報酬として渡すべきだろうというようなことも言っていたのではないかと推定をされています。パウロさんはそれでは全ての教会から報酬を受け取らなかったかというと、決してそんなことはありません。例えばフィリピンの教会からとか、その他の諸教会、自分が関係した教会で伝道活動をするときには、それらの教会からちゃんと報酬、謝儀を、いわば謝儀を受け取っているんですよ。 で教会を回ってたくさんの募金を集めてそれをエルサレム教会に送ったりしています。コリント書でも第一コリントですね、第一コリントの9章では、自分宣教者は神の言葉を述べ伝える者はそれによって報酬を受けて当然だということをパウロ自身が書いていますでしょ。だからパウロはそれはそれで正しいとしているけれども、コリントの教会に対してだけはそれを受け取らなかったっていうんです。なぜかというと、いわゆるその大使徒たちの振る舞い、それを見ていて彼らと明確に一線を画すためにパウロはコリントの教会からは一切受け取らなかったんですね。そうしますと、コリントの教会からたくさんの報酬を得ているその大使徒たちやら、大使徒たちだけではありません。その先へ行くとですね、パウロはこういった教師たちを13節のところですがこう言ってますよ。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であってキリストの使徒を装っているに過ぎないんだと。彼らはサタンに使える者たちだとまで言うわけです。ここでそういう人々と一緒にされたくないので、パウロはコリントの教会からは一切報酬は受け取らない。生活に困窮した時もその他の教会、おそらくこれフィリピンの教会だと思いますけど、とかからの援助で、コリントの教会の人たちへの奉仕を彼は続けたわけであります。しかしそうしますと、いわゆるパウロから大使徒と呼ばれているようなそういう連中はそれが気に食わない。そうでしょう、ね、一方で報酬受け取らない教師がいるわけで、それで一生懸命ご奉仕する先生が横にいるわけで、そうするとたくさんよこせって言ってる人から見たらたまらんですよね。それでその人たちはパウロを非難し始めた、していった。パウロの語っているものは報酬を受け取るに値しないような、そんな内容だから彼は受け取ることができないんだって言い始めたわけです。パウロはここでそれと実は戦っているわけであります。本物と偽物けれども、考えてみますと、教会の中に本物と偽物がある、教師たちの中に本物と偽物がある、これはまあ本当に残念といえば残念なことですよね。イエス・キリストを述べ伝えてるのに、にもかかわらずどうして大使徒と呼ばれる人たちやパウロを非難する人たちっていうのは、パウロから見たときに偽使徒と呼ばれるような存在になってしまったのであろうか。これは本当に深刻な問題だと思います。ただしこれは教会だけの問題ではありません。人間が集まるところでは、ありとあらゆる集団の中で本物と偽物っていうのは必ず出てくるわけですね。出てくるんですよ皆さん。教師だって、あの人は本物の教師だと言っていい人と、もう偽物としか言いようがない人たちだってあると思う。ところがね、今朝一つ一番大事なこととしてみんなで覚えておきたいことは、このパウロの書簡、言葉をそのまま受け止めていくと、今申し上げたように、あらゆる人間の集団には本物と偽物ができてくるというふうに受け取ってしまうんですよ、ね、だってここでそうなんだから。コリントの教会で御言葉を述べ伝えているたくさんの教師たちがいる、複数の、その中にパウロさんもいる。でパウロ以外のほとんどの教師たちがいる。このパウロ以外のほとんどの教師たちはたくさん報酬を受け取って、受け取らないパウロを批判する。あれは彼が偽物だからよう受け取らんのだというわけです。そうするともうはっきりするでしょ、本物と偽物が。パウロはもちろん自分は偽物であるとは思っていません。ここではやっぱり自分は本物だと思ってるわけです。それであいつらこそ偽物だっていうわけですから、こういうパウロの姿を、この姿だけを直接に受け止めてしまうと、ここで非常に微妙な問題が生じてくる。 何が起こるかっていうと、教会の中での裁き合いが起こっていくわけであります。ある牧師がこの間話をしてくれた先生がたくさんの人の前で喋ったことだからいいだろうと思いますが、教会名は言いませんがある教会に赴任したら、結構大きな教会なんですけど、行ってみたら教会の中が真っ二つになってた。それでお互いに相手を偽物呼ばわりしている。しかもそれぞれ聖書の言葉をこうやって手に持ってかざしながら、御言葉によってお互いに相手を裁き合ってるっていうんですよね。えらい教会に来てしまったと思いました先生それでどうされたんですかって聞いたら、何もしませんできますかいなそんなもんって何もしませんって言ったって なんかあるんじゃないんですかって言ったら、彼が言ったのは、私はひたすら説教をし続けました、それ以外にはないと思ったからってね、私は説教で勃解するタイプですとご本人はおっしゃっておられる。まあ今はいい教会に、いい教会にっていうか、本当にその先生の何十年にもわたる勃解の中でなんとか立ち直ったようですけどね。そういうことが起こりうるんですよ。これを字面だけ読んじゃうと、あの人たち偽物だよね、私たち本物だよね、偽物と本物とがピシッと人間一人一人、あれ偽物あれ本物って言ってグループ分けができるかのように思い込んでしまうっていう危険が、皆さんいかがでしょう、あるんじゃないでしょうか。しかし実際にはそんなことはありません。ありえない。パウロがここで語っていることを突き詰めて言いますと、この後を読んでいくと分かるんですけどね、パウロさんは自分を完璧に正しいものとして是認しつつ、あいつらは偽物って言って、その一方を完全に裁き抜いていくという、ここではそう見えちゃうけど、見えてしまうんですけども、全体のパウロの信仰としては、これあと読んでいくと分かりますけど、そう簡単な話ではない。大切なことは何かというと、私たち全員が本物であり、また偽物であるということなんです。私が本物で、あの人が偽物なのではありません。本物も偽物も全部この私の中にあるっていうこと、それを徹頭徹尾私たちは思い知らなければならないのであります。偽物とは何か、神様に向かわないで己に向かう私です。本物とは何か、己に向かわないで一生懸命に神様に向かう私であります。そして皆さん、この二つは常にこの私一人の中で共存をしている。それがパウロがロマ書で言ったことです。ああ、我悩める人かな、ね。パウロもちゃんと言っているわけです。心の中には神を思う法則があるけど、肉体が私を引きずるんだ。その欲望に支配されているのが私の本質であってって言ってますでしょ。ああ、我悩める人かなっていうのは、私の中で私が分裂しているという趣旨なんです。でもその後で、だからこそ主イエス・キリストは褒めたたえられよとパウロは語る。それがロマ書のあの箇所のキーワードというか、大切な言葉。では今日の聖書の箇所で大切な言葉は何かというと、十節の言葉です。私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。この言葉が今日のテキストの中では一番大切な言葉です。私のうちにあるキリストの真実、ここも一箇所だけ今日言葉のことを申し上げさせていただきたいんですが、その後に真実にかけてって書いてありますけど、原文にはこのかけてっていう言葉ないんです。これは翻訳者が勝手につけた。これはとっても大きな違いです。あるのとないのとでは。原文はどう書いてあるかっていうと、 キリストの真実が私の中にありますとパウロは言ってるんです。キリストの真実が私の中にはあるのだ。で、私の中にあるそのキリストの真実が私を通して働いてくださるとパウロはここで語っている。ところがこの翻訳ですと、私のうちにあるキリストの真実にかけてって、かけて言うっていうんですから、主体はパウロになってしまうんですよ、ね、私のうちにあるキリストの真実にかけてこの私は言うぞっていうことになっちゃう。これは大きな違いです。私のうちにあるキリストの真実にかけてこの私が言うっていうのと、キリストの真実がアレテイア・クリストゥです。アレテイアです。そのキリストの真実が私の中にはあるんです。このキリストの真実が語るんですって言ってるんです、ここでは。で、このキリストの真実が働いてくださるってパウロはここで語っているんです。一体誰の中でか。この弱い弱い私の中で、だから私は真実を語っているんだっていうんです。弱い弱い私。ここからあと後半12章、今日の11章の30節にも弱さっていう言葉が出てきますが、もう12章のテーマは全部弱さです。ですからね、例えば12章の5節、このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。私には一つの棘が与えられている。それは私が思い上がらないようにするためだ。これによって、この棘によって私は何度も何度も痛めつけられて、しかもでもそれによって自分の弱さを思い知らされているっていうわけです。で、9節、12章のですよ、12章9節、すると、8節から読みます。この使い、つまりトゲです、肉体のトゲ、この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は、力というのは私のという意味なんです、神の力、私の力はあなたの弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。あなたが強ければ私の力が発揮されないっていうことなんです。あなたが強ければ働くのはあなたの力になってしまうだろうってここで言っておられる神ご自身が、あなたが弱いから、だからこそ私の力が働くことができるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。これがパウロがここで語っている意味内容なのであります。キリストの真実が私の中にある。そのキリストの真実が働いてくださる。私の一番弱い時に、私たちの人生の中でたくさんの弱さを私たちは覚えます。もう本当にどうにもならないような状況に立たされることがいっぱいありますね。多くの失敗があります、破れがあります、弱さがあります。けれども聖書は私たちに語るんです。キリストの真実があなたの中にいましたもうがゆえに、ありたもうがゆえに、聞け、そのあなたの弱さこそが祝福に変えられていくのだ。 そこであなたが本物になっていくのだ。あなたが強い時にあなたは偽物になっていくんだ。今日の十一章の二十九節、その弱さの恵みをパウロはここで語ります。誰かが弱っているなら、私、ここ私もなんですね。誰かが弱っているなら、私も弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。つまずいた人の救いのためにです。ここに本当に弱い者の持つ祝福がある。これを共感と言います。主の真実はどこで働いてくださるか。それは私たちの弱さにおいてであります。私たちが自らの弱さに泣き、己の破れに直面し、ただ崩れざるを得ない時、その時にこそ、その私たちをなお愛し支えてくださるキリストの真実と私たちは出会うのであります。そこで主は言われる。聞け、私が働くんだ。あなたの中にある私の真実が働くのだ。あなたはただ使えればよろしい。私の一つ一つの言葉、それに一つ一つあなた自身を明け渡せばよろしいのだ。その時私たちのその弱さこそが神の恵みの器となる。そのことを私たちはそこで初めて知っていくのであります。皆さん、弱さにおいてこそ真実なものでありたい。その弱さを通してこそ働いてくださるそのキリストの真実に出会うものでありたい。また生かされるものでありたい。その器となるものでありたい。信仰の先輩たちを覚えてこの後祝福を祈ります。そのお一人お一人の生涯、どれほどそのキリストの真実が働いてくださったことであるか、その一つ一つの人生にであります。そのことを今朝深く覚えつつ、祈りをまた共に合わせるものでありたい。そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、パウロ自身が語りました。私は引き裂かれている。まさにそうでありました。だからこそ私たちは願います。強い私においてあなたを退けるものとしてではなしに、弱く破れたものとしてのその私において、私のうちにいてくださるキリストの真実にこそ出会うことのできるものとなるように、神よ、そのようにして私たちを拙くとも真実なものとして、またどんなに弱くとも、だからこそ御言葉に聞き従ってうものとして、どうぞこれから後の人生の歩みを支え生かしてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美いたします。賛美歌の494番。 着席ください。感謝と献身の印、献金をいたします。お祈りします。天の父なる神様、日曜日の朝、主の日の礼拝を守り、共に賛美し、神様の御言葉に耳を傾けることができましたことを感謝申し上げます。楽屋教会では秋の伝道月間に向けていろいろな行事を計画しています。この計画が神様が実現される計画として私たちを用いてください。それらの準備を担当する一人一人を聖霊によって強めてください。そしてあなたをまだ知らない多くの人々がこの教会に集まり、共に礼拝に預かる同志を増やしてくださいますように。今日から始まります新しい一週間も、聖書の御言葉によって生かされ、イエス・キリストの十字架と復活を証ししていくものとして私たちを使わしください。本日さまざまな事情でこの礼拝に集うことのできなかった兄弟姉妹方の上に、神様のお恵みと祝福とがありますように。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それではただいまから先輩の日の祝福のお祈りを共に捧げたいと思います。皆様のお手元には、今日祝福をお祈りする方たち、75歳以上の方々のお名前と生年月日を記したこの先輩の日というスリップが入っていると思います。それをどうぞご覧ください。そこにお名前記載されている方たち、計34名の方たちを今私たちの教会は信仰と人生の先輩としていただいております。この方々を一人お一人、また皆さんの上に祝福を覚え祈りたいと思います。聖書を一箇所お読みをいたします。詩編の111編。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝を捧げる。正しい人々の集い、改宗の中で、主の御業は大きく、それを愛する人は皆、それを尋ね求める。主の成し遂げられることは栄え輝き、恵みの御業は永遠に続く。主は驚くべき御業を記念するよう定められた。主は恵み深く、憐れみに富み、主を恐れる人に糧を与え、契約をとこしえに御心に留め、御業の力をご自分の民に示し、諸国の修行を ご自分の民にお与えになる。主はご自分の民に贖いを送り、契約を常しえのものと定められた。皆は恐れ敬うべき聖なる皆、主を恐れることは知識の始め、これを行う人は優れた資料を売る。主の賛美は永遠に続く。それではみんなで共に祈りを合わせましょう。お祈りします。全能永遠の神よ、あなたはアブラハムを選び、キリストを信じるすべての人の父としてくださいました。あなたは高齢に達したアブラハムに約束の子イサクを与えて、約束の地を継ぐ者とし、満ちあふれる祝福をこの家族にお与えになりました。アブラハムはイサクを捧げるという試練を信仰を持って受け入れ、試練を通してさらにその約束を守り固めました。また避難民としてモアブに移ったナオミは、夫と二人の息子に先立たれ一切の支えを失いましたが、あなたは忠実な嫁ルツによって幸せな年月を恵み、ダビデの先祖となる喜びをお与えになりました。今日、先輩の日の祝福を祈り願う、その群れの中に入れられたこの人々を、神をどうぞ顧みてください。そしてその忠実な生涯に、豊かな報いをお与えください。お一人お一人の恵みに満ちた、しかしまた同時に試練に満ちた人生、それがあなたの恵みによって救いの歴史の中に組み入れられ、神の国の完成に役立つものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。皆さんおめでとうございます。これからもどうぞご健勝でお過ごしくださいますように。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、礼拝後に教師会と委員会、そして礼拝の直後には青年会の5分間集会が持たれますから、伝道委員会につきましては礼拝の直後に行いますので、おうどんを持って3階にお集まりください。今週の集会ですが、18日の水曜日、聖書研究並びに祈祷会が朝は10時半から司会大浜圭介兄弟、夕方7時半からは祈祷会が行われます。以下報告ですけれども、9月22日の礼拝では昇天者記念礼拝として礼拝を守ります。午後からは追悼集会が持たれます。出席される方は本日が申し込みの締め切りですので、よろしくお願いいたします。なお今年度は、今年度の追悼集会では6名の方を覚えての集会が計画されています。多くの皆様に出席していただきますようよろしくお願いいたします。それではご起立いただきまして、唱詠の541番
Oh.
ストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。今日の礼拝に久しぶりにご出席の方をご紹介をしたいと思います。愛知県の一宮市に、お住まいです。ご存知の方も多いと思います。加藤裕太さん、ベトナムから帰国されました。どうぞその場所でお紹介いたします。それとあと報告のある方、報告先、
0点員です。本日出席の先輩方を紹介したいと思います。お差し支えなければその場でお出しください。で、まとめて最後に拍手をしたいと思います。吉本由衣子さん、沢田春子さん、市谷聖子さん、泉和子さん、斉藤よしみさん、斉藤和美さん、伊藤康子さん、杉本多田恵さん、野村俊光さん、あれ？どこまで行ったか分からないです。斉藤よし子さん、石橋正美さん、大浜圭介さん、いつまでも長く元気にお過ごしください。おめでとうございます。牧師先生からの祝福のカードと教会からのお祝いの品がありますので、お帰りの際かな、今じゃなくてお帰りの際に受け取ってください。係の者が私に行きますのでよろしくお願いします。以上です。
深い何か報告おありの方ないでしょうか。それでは幹事さん、中西幹事さん、どうぞ前へお越しください。政治兄弟に引き続きまして、この度幹事さんも留学が決まりましたのでご報告をしたいと思います。おおむねどこでどういうことになるか簡単にご紹介。
実は9月の初めに、ヨーロッパはベルギーのブリュッセルの方に、試験を受けてまいりまして、それに、合格をいたしましたので、急ではありますが、今週の水曜日から、ブリュッセルの王立音楽院の方に学部生として入学することになりました。一応3年間のプログラムということで、こっちは3年お休みをいただいて、向こうで3年卒業して帰ってくることになります。3年の間も少しちょいちょいは帰ってきて、この教会に帰ってきたいなとは思っておりますので、またどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは兄弟のこれからを覚えて、祈りたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の父なる御神、この洛北教会の中でみんなから愛されて育ってまいりました中西幹事兄弟、 このようにあなたの御前に成長して、さらに海外へと学びの場所を広げられることになりました。本当に良い体験、良い学びがあなたによって備えられたことと感謝をいたします。どうぞその学びの一つ一つが、そしてまた兄弟の健康があなたによって祝され守られて、また大きな実りを持って元気に帰ってきてくれることができますように、その行くと帰ると、またその学びと神様とほぞあなたが豊かに守り祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おめでとうございます。頑張って。中西家がどんどんちょっと寂しくなっていくのですが、下宿希望の方ありましたら申し上げて、他に何か報告おありの方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。